今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日は超ラジポストに投稿いただいたなおさんからいただいたご質問、ちょっと紹介します。私には子猫の頃から17歳近くまで私を支えてくれたメスの愛猫がいましたが、去年の11月に亡くなりました。初めて飼った猫でもあり、その喪失感が大きすぎて生きる気力がなくなってしまったような日々です。このままではいけないと思い、次の子を迎えようと考えましたが、60代半ばの私が例えば5歳ぐらいの保護猫を迎えても50年から20年生きる可能性がある猫を飼って良いものか、あまりにも無責任ではないかと悩んでいます。もちろん私に何かあった時のためにペット信託には入るつもりです。子供もなく、友人や兄弟も遠く離れた地方に住んでいるので頼れませんし、今は仕事があるので何とか頑張っていますが、それも今年いっぱいで定年です。私の無責任なわがままでしょうか、アドバイスをいただけたら嬉しいですというね、
はい、
ことでございまして、まあ普通の人生相談であれば、
うん、
このペット信託のこととか、
はい、
ね、いろいろと、まあ、話するんですけども、
うん、
まあ、超ラジなんで、
はい、
ちょうどね、この後の本編でお話しするテーマなんですけども、
うん、
このね、ナオさん、まあ、ペットロスで苦しまれて、また新しい子供を迎えた、あの猫ですよね。
はいはい。
でね、この猫ちゃんの件が今後どのように展開していくのかというのは、
うん、
そもそも、なおさんには選択肢がないんですよ。
うん、そうですね。
で、これ選択肢があるという前提で悩まれているんだけども、
うんうん、
実はないと、
うん。
うん。で、みんなね、人間好き勝手やってるようなんですけども、個人の意思でやってることなんて何一つないんですね。
そうですね。
はい、でね、この現象世界では、うん、まあ、起こるべきことは必ず起こるし、
うんうん、
もう起こらないことは絶対に起こらない。
うん
うん、ですから、なおさんが、その新しい猫ちゃんを迎えることになるのだったらなるし、
うん、
ならないのだったらならない。
うん、そうですね。
ですね。
うん、
僕の方がね、これ無責任な回答のようですけども、
うん、
これがね、もうこの宇宙の真理ですので、
真理ですね。
だからね、もう自由意志があるという体でもうなおさら自由にやったらいいんですよ。
そうですね。
それがなるようになっているので、
はい、
その結果がどうなろうが、もう肌からなおさの責任がないんでね。それも、まあ、ペット信託には入るというね、もう常識ある行動じゃないでしょうか。
そうですね。
その上で無責任だとか責任だとかも言ったったら仕方がないわけですよ、ね。だからもう、もうわがままに生きていただければ
そうですね。
はい、
本当ね、わかんないですもん、何がどうなるかなんて、
ね、わかんないしね、わがまましかないんですよ。だから人間って欲の塊なんで、
そうそうそう、だから、エゴかって言ったら全てがエゴですから、ね、エゴなんだよね。はい、エゴだらけですから、
そう、
はい、
だからね、何が起こるのかはもう起こってくることにドーンと任せてみていただきたいと思います。
はい、
はい、本編ではね、この件のことをもうちょっと掘り下げて話していくので、
はい、
続いてお聞きいただければ幸いです。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。You know everything
シカラ 本当の話。
はい、本日は、ゲームに参加いただいているあきこさんの日記を取り上げさせていただいて、ちょっと掘り下げていきたいと思います。
はい、
はい、では日記をまず紹介いたします。タイトル、傾いた絵。我が家のトイレには小さな絵が貼ってあります。ちょうど便器に座るとその絵が目に入ってきます。簡単に貼り付けているのでいつの間にか傾いていることが多く、気になってはまっすぐに戻していました。その時も絵をぼーっと眺めていました。でもそこにあったのは何もしなくていい、一切手をつけられないものでした。あえて言葉にするのなら完璧に傾いた絵でした、ということなんですけども。
はい、いいですね。
ね、
完璧に傾いた絵。
そう、うん、でね、先日まあ個人セッションしてて、まあいろんなこんな話をお聞きした中で、
はい、
うん、まあ、この体験のが一番わかりやすかったんでね、
うんうん
うん、ちょっと日記に書いてくださいよなんてね、
うんうん、
リクエストしていて、書いていただいたんですけども。
なるほど。
はい、でね、なぜ傾いた絵が気にならなかったのか、その時というのはですね、
うん、
たまたまそうだったんっていうのではなくて、
うんうんうん、
そこにね、私がいなかったんですね。
うん、
うん、この二元世界では私と私の対象がですね、同時に現れる。
はい、
うん、この私って思考のことなんですね。
うんうん
うん、もし思考が傾いた絵に気づいていたら、あきこさんに、うん、いつものようにまっすぐ戻せと。
そうですね、すぐ指令が飛んで、ね、
そう、飛んできてんですね。
うん、
うん、でもその時は分別する私がいなかった。
うん、
うん、だからね、そこに正すべきものが見つからなかったんですね。
そうですね、
分別がなかったんでね、
はい、うん、そのままで完璧です、ね、
そうだったんですよ、
はい、
でね、このように思考が活動していない時って、
うん、
世界は完璧なんですね。
そうですね、ジャッジがないですもんね。
そう、はい、分けてないから、
うん、
うん。でも普段は思考である私がこの2弦の色がついたメガネを通して世界を見てるじゃないですか。
はい、あ、色メガネでね。
そう、うん、正しいか間違っているのか、
うんうん、
良いのか悪いのか。
そう、どっちかですよね。
ね、美しいのかそうでないのかなんてね。
はい、
色付きメガネで見ているのが観念世界なんですね。
はい。
うん。ですから、傾いた絵が見えればまっすぐに戻すし、
うんうん、
失敗した自分はいつまでも責めるし、
はい。
ね、旦那が寝っ転がってたら足毛にするわけですよ、ね。うん、
邪魔だ邪魔だ。
そういうことですね。うん、だから思考である自分にとって今日は一日心が静かだったなぁなんて日はまずやってこない。
ないですね。
うん、だってもうあちこちに傾いてが見えるんですよ。
そうですね。
うん、これを正して、
うん、
あれはよくしなければいけないと。
うんうん
うん、毎日のようにこういろんなストレスにさらされながら人間は生きている。
もう本当に大変ですね、うん、疲れますね。
でもね、もうね、いつの間にか完全にストレスに慣れきってしまってるんですね。
ああ、そうですね、慣れちゃいますね。
そう、あって当たり前のものになっちゃってるんですよ、
うんうん
うんうん、でもね、この自己超越が起こると、この視点が思考である自分からこの自分を超えた世界へシフトするわけですよね。
うん、
うん、そうすると人間も完璧に傾いている
、はい、
ということははっきりわかるわけですよ、
はい、
だって人間っていろんな個性があるし。
そうですね、
ね、真逆のタイプもいるじゃないですか。
うん、うん、
まさにね、人間動物園といった様相ですよね。
そうですね、
ね、まあ、僕のようなイラッチで思い浮かんだことはすぐにやる人間がいれば、
はい、
まあ、あなたのようにのんびりしたね、
はい、
いつになったらやるんだろうみたいなタイプもいるじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、だから一人一人が、あのイタリアのなぜピ 下の書道でしたっけ。
ああ、傾いてる。
ねえ。
やつですね。ね
え、個性的にそれぞれが傾いているんだけども、うん、その傾きが完璧なんですよね。
そうですね。
うん。だから、それを正すべき人間なんて実際はどこにも存在してないんですよ。
うん。
うん。でもね、こう人間業界が実際めんどくさいのは、個人にはそれぞれ自由意志があって、何でも本人が選択しているんだという錯覚があるんですね。
そうですね。もうこれが苦しみのもとですね。
そうですね。さっき、まあオープニングでもなおさんのね。
はい。
まあ、ご相談ありましたけども、
うんうん。
うん。何かをやってるような誰かというのは存在していない。
はい。
だって自然界って我々そうやって理解してるじゃないですか。
そうですね。
ねえ。はい。桜の花は桜の石で咲いてるんじゃない。
うん。勝手に咲いて勝手に散っていく。
ねえ。
うん。
雨が雨を降らしたり、
うん。
止ませたりできるものではない。
はい。
でも、なぜか人間だけは好き勝手に生きているって。
そうですね。
うん。こんな、まあ、言ったらバカな話は実際ないんですね。
うん、うん。
人間も宇宙の一部であって、
はい。
宇宙の意志によって動いている。
そうですね。もう全部自然現象ですね。
自然現象なんですよ。
うん。
もう人間だけは人工だとかね。
はい。
なんかもう別のなんか、あれみたいに言うじゃない。
そうですね、うん。うん。知的生物みたいな感じで、知能でね。
あるね、全て。知的生物なんてね、
うん、
いません。
いませんね。
はい、人間ほど感情的な生物もいません。
はい。
はい、知性は感情の奴隷となっておりますんで。
うん、
はい、今、オリンピック問題でも、知性的に解決すればいいものを、
ね、
うん、もうそれぞれの感情で動いていると。まあまあ余談ですけどね、この話っていうのは。はい、まあだからね、思考から見ると欠点だらけの正すべき世界なんですけども、
うん、
その分別を超えた視点だと全ては完璧に見える。
はい、
実際にそう見えるんですね。
うん、
あきこさんが体験したように。
うん、そうですね。
はい、
う
ん。ですので、どっちの世界に住みたいかなんですよ。
うん、うん。
うん。で、どちらか、どちらがお気楽なのかっていうのもこれ言うまでもない話じゃないですか。
そうですね。
うん。だから欠点だらけの正すべき世界で傾きをどんどんこう直していく。
ちょっとね、それエネルギーがいりますよね。
というか傾きしかないから、
うん、
分別の世界って、はい、もうずーっと延々やっていかなきゃいけないですね。
終わりがないですね。
そう。で、そこをドーンと超えた視点だと全部傾いたままを完璧に見えるわけですから、
うん、
うんうん、別にほっときゃいい話じゃないですか。
そうですね。
うん、だからね、まあ、これを概念じゃなくて実際にその世界を見て、
うんうんうん、
うん、その安心感の中で生きていく。
はい。
はい、それがこの自己超越ゲームでございます。
はい。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、ではあきさんの方からお願いします。
はい、私はさっちゃんさんの日記よりご紹介いたします。
はい、
タイトルは朝の目覚め。朝目が覚めるか覚めないかの狭間、ただあるだけだった。今日は何曜日？今日しなくてはならないことは？この間の情報収集は実に素早い。こうして目が覚めていくとともに十分な情報を玉ねぎからインストールして今日を生きる私が整って、 私は安心するんだなというような、うん、内容だったんですけど、
なるほど、
はい、はい、このあとですね、この日記への足立さんのコメントも、うん、紹介しますね、はいはい、パソコンが再起動するように自我が活動するまで少しタイムラグがありますよね。ここはどこ、私は誰などなど、データを読み込んでいるわけです。でも起動にかかる時間はパソコンに比べるととんでもなく短いですよね。それだけ人間の脳は優秀だということだと思います。能力が優秀な分だけなかなか夢から覚めないわけですね、というような、
はいはい、ね、そうですね、はい、
はい、うん、だったんですけど、分かりやすいですよね、すごく。
そうやね、だから毎晩一度、はい、まあ自我って、うん、まあパソコンでいうと電源が落ちるわけですよね。
そうですね、はい、一回、はい、終了してね、
そうですね、うん、朝再起動するんだけども、うん、やっぱりタイムラグがあって、はい、やっぱりちょっと何ですか、うん、血圧が低い方、
そうですね、目覚めるまでね、ちょっとね、
ぼーっとしてますよね、
かかりますね、
あと若い時どっかでなんか宴会で飲んでどこなのかって、本当にどこなのか分からないところに
道端で寝てる
とかいた時何回もあって、うん、本当にずっとどこだろうって思った頃あったけど、はい、うん、でね、いわゆるデータをこう読み込んでいくわけですね、脳がね、どこで誰なんだと、で今、はい、何が問題としてあるんだと、
うんうんうん、
だから安心するというか、どっちかというと自分を思い出して嫌になるというか、
うん、
不安になったりね、ああ今日もこんなことしなきゃいけないんだと、
そうですね、これからやること、うん、一日のねスケジュールがねバーって頭に飛んできて、
う、ね、はい、うん、だから朝鬱っぽくなる人多いじゃないですか、
うんうん、そうですね、気がめいちゃいますよね、
気がめいるんです、あ俺だなんだやんなきゃいけないこといっぱいあるなっていう、
そうですよね、今日もね、うん、これだけのことをやんなきゃいけないっていうね、
そうそうそう
そ
う、そ
こからスタートですもんね、
そうなんだからね、目が覚めていくというか、うん、逆に眠りについていくんですね
うんうん、
うん、あの自我のこのいわゆる私のドラマの
中に没入して
入っていく、そうそうそう、
はい、
うん、だからこれは実は逆でございまして、
うん、
うん、朝起きて、ドラマにが始まっていくということですね、
はいはい、
うん、だからね、もちろん僕だってドラマ足立のあっていう、ね、やることもあって、
うんうんうん、
何曜日かって言ったで思い出して、ああ今日日曜日だったとかね、
うんうん、
ああ今日は朝いっぱい今日忙しい日だったとか思い出したら、やっぱり気持ちが違いますよね、
そうですね、はい、うん、世話しなくなっちゃってね、
そうそうそう、はい、ただあくまでそのいわゆるマイホームがその事故を超えた視点からこの世界を見ているから、
うんうん、
その感覚とか気分はやってくんねんけど、もうそれ持っていかれなくなるわけですよね、
うん、そうですね、割と淡々とね、
そうそうそう、いつも体が動いてやることをやるという風に流れていくんで、いつまでもどうだこうだって言ってるようなことはないということですよね、
ないですね、
うん、はい、それでは僕のご紹介いたします、
はい、
はい、僕はあかねさんの日記を抜粋してご紹介します、
はい、
ここには顔ではなくて世界が載っているというのがピンときました。本当にそのまま言葉通りなんだ。あまりの衝撃に何時間も何もできず、午前中ずっと床に伏していました。もう何か言葉にもならないです、ということですけども、
はい、うん、すごい衝撃、
そうですね、ちょっと
様子が伝わってきますね、
うん、日記のごく一部ご紹介したんだけども、うんうん、まあ、先日開催させていただいた目覚めの実験室では、
うん、
ね、5つの実験をやっていただきましたけども、
はい、
お別れさんのように今になってじわじわと、
うんうんうん、
ね、感覚をやってきてる方とても多いじゃないですか、
そうですね、はい、
ね、あの連休中も動画を見ながらやっていただいたり、
うんうん
うん、でね、うん、まあ こにはっていう、まあ、顔があるところには実は世界があるんだという、うんうん、まあ、概念では到底理解できないことなんですけども、はい、
うん、
実際にそうなってるんですよ、
うんうん、
本当に
そうですね、
うん、だからねその感覚さえ一度感じてしまえば一瞬でなるほどな、はい、ほんまにそのままだったなと。
そうですね、もう理屈じゃないですね、もう本当にストンと腑に落ちますね、
うん、そうだからね、うん、見えなかった世界が見えてくるようになる、
うんうん、
これがねこの自己調の面白さですよね。
いや本当醍醐味ですね。
醍醐味ですよね、うん、トリックアウトでね、
はい、
ずっとこの顎がしゃくれたおばあさんだと思っていたのが、はいはい、実は美しい女性だったみたいな、
ね、若い娘さんの顔が、
そうそうそう、
急にパッと見えてくるんですよね。
ちょっとした視点のシフトじゃないですか。
うん、そうですね、
ね、はい、でもその一回シフト してしまうともうそれがもう見えっぱなしになってくるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、それとよく似てて一度感じることができると、うん、まあ、再三感じるようになるので、
うんうんう
ん、でだんだんだんだんその観念世界がガラガラと崩れて、
はい、
このリアリティというね、
うん
うん、実相というのは見えてきますので、まあ茜さんもこの調子で、まあ、実践重視で。
そうですね、本当もう、
はい、
それが一番ですね。
知識に実践8のバランスで、これからもだんだんと歩いていただければなと思います。今週の知らんで真っ赤、体験という落とし穴です。
はい、
はい、体験こそ真実だ、
うん、
と言いたいところなんですけども、
うんうん、
実は体験も観念なんですね、
うん、
うん、なぜなら今っていうのは体験ができない。
そうですね、
うん、ですから体験はその瞬間のそれではなくて、
うん、
これ一瞬遅れてやってきたこれ認識された世界なんですね。
そうですね、思考が認識した
そう、
うん、世界ですね。
一瞬遅れてやってきた世界なんですね、体験というのは、はい、例えばね、頻繁に UFO を見るという人にですね、
うん、
テレビクルーが密着してついていっていると
ありますね。
ねえ、ほらあれを見ろと、あそこに UFO が飛んでるじゃないかと、
うん、
でその方が遠くの空を指さしているわけですよね、
うん、
で、カメラマンがカメラをずっとズームアップするとその飛行物体にボーイングって書いてあるんですよ。ボーイングって書いてあるじゃないですか、飛行機じゃないですかって、
うんうん、
でその方曰くボーイング型の UFO。
面白いな、
うん、これは宇宙人が人間を欺いて最近頻繁に出てると。
なるほど、
うん、もうこう言われたらもうどうしようもないわけですよね。
そうですね、なんとも言えないですね、
う
ん、
そう、まあこれ極端な例なんですけども、
うんうん、
で結局この人独自の認識じゃないですか。
うん、そうですね、
これ体験体験って言ってるけど
、はい、
UFO 見たなんて言ってるけどね。
そうですね、
うん、所詮さじ加減でやってんだなと、
うんうん
うんうん、ですからね、今この瞬間っていうのは認識できないで一切手をつけていないそのままのそれっていうのがあるんですね。
そうですね、
はい、それと認識した後の世界っていうのは全く別物であると。
うん、別物ですね、
うん、そうなんですよ。だからねもう人間の脳って非常に優秀なので、
うん、
今目の前にあるものを一瞬にしてこの記憶と照合した世界っていうのがドーンと現れてくる、
うん
うん、でもそれはもうどうしても信じてしまうわけですよね。
そうですね、
うん、もうそれで生きてきてるわけですから、
うん
うん、でもねこの 長自己長、まあ、やってる方とか長ラジ聞いてる方はですね、
はい、
体験というのは事実ではない、
うん
うん、認識された記憶なんだということを、まあ、忘れないようにしていただきますとですね、
はい、
そのリアルな世界というのが少しずつ見えてくると思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。